走り出したくて。日だまり色した心浮かれて、思い軽やかに舞い上がれ。なんだか今日はいい天気、ぶっきらぼうな秋の空かも。そわそわしているカゴの鳥、どこに行けなくても幸せ。何の不満もない。食事いっぱいに囲まれて、楽しくさえずって何が悪い。なのになんだか物足りない。密かなものがうずいている。心の奥のかくれんぼ。揺らめいているものは何だろう。なんてバカなことを思いつつ、街中にいるのに気がついて、慌てて知らんぷり。遠く近くの公園のイチョウ並木が美しい。ああ、今日はいい天気だ。何か起こりそうな予感がする。私はまた同じ考えにはまってしまうのだった。近頃は何か起こりそうな予感ばかりを求めて生きている。そんな気配。靴音が軽薄みたいで、リズムを打って鼻歌混じりに、くぐり抜けるアーケードが懐かしい。懐かしいけど、実は昨日も通った。からのポテチのバカらしさ。懐かしいのは、幼き日々の面影色したアーケードであり、当たり気なのは、夕べの帰宅道のアーケードなのだから、全然間違ってなどいないのだ。なんて、今日は一層理屈っぽい。
もっといい子になりなさい。
あんまり快活すぎるものだから、幼い頃はよく母さんに注意されたっけ。でも私は随分いい子になっちゃった気がする。学校にはもっと本質的に悪い子が大勢いて、なんだかしのぎを削って互いの足を引っ張り合って、それが青春だなんてはしゃいでいる。分別なく与えられるメディアの情報が悪くなることを奨励しているものだから、真面目でしっかりしていることが不道徳に思えてくる。そんな奇妙な子供社会を築き上げた大国も珍しい。いつか父さんがそんなことを嘆いたことがあったっけ。私のクラスにもタバコなんか吸って、しかもどうしてだかそれがかっこいいことだなんて思い込んでいる旧石器時代のヤンキーもどきの女子だっているような不始末だ。本当においしくってたまらないならまだしも、どこからか与えられた情報に踊り狂っているだけなのだから情けない。ハーメルンの笛吹きに誘われて、気づいた時にはどんぶらこ。もちろん私はノンシャラン。良くもならなければ悪くもならない。私色したマイペース。独自の視点で大手を振って、こうして王子を歩いていく。なんて考えているうちに、行進みたいな歩き方になっているのに気がついて、慌てておしとやか。すれ違いざまを三人のランドセルがクスクスしたような気がして、ちょっとムッとなるけど、街中で行進してしまった私が悪いのだから、なんともはや情けない不始末ではあるのだった。ちゃんちゃん。なんて、オチみたいなことをつぶやいて、また一人で含み笑い。のどか日和なものだから、心がぷかぷかしちゃって、くだらないことがおかしくなってくる。例えば看板の、いつも寄れるパン屋、なんて一言が、いつも寄れ、ルパン屋、に見えてきて、 吹き出したいのをこらえちゃう。あるいはまた、新文教堂なんて本屋の新装オープンが、新聞今日どうに思えてくる。頭が幼児化を果たして、ちょっとしたほにゃらら気分。そんなひととき。そういえばこの間も、学校の情報の授業で、キーボードを叩いたら、このおやつ、買いますか?と変換するつもりが、このおや、使いますか?となってしまい、みんなで大受け。しばらく、ご変換の妙義を競い合ったりなんかしているのだった。そんなことを思い出していたら、向こうからいい匂いが漂ってくる。私は、あっと振り向いた途端に、ふらふらと、ああふらふらと、夕方にかどわかされるみたいになっちゃって、つま先の行方を占うでもなく、いつしかクレープ屋の前に来ているのだった。クレープ焼けたらムースの甘さ、漂う風にはイチョウの気配、なごみの子猫もちょっと近寄る、おいしうれしも午後の私か。私は、初めからこれを狙っていたのだろうか。無意識の意識、とがなき条件反射。待合所まではあと10分。どうしよう。悩みさなかにメールの通知。それがこの世の定めらしい。ごめん、ちょっと遅れる。なんて、かなえが告げるものだから、私の方針は断然決せられるのだった。お客さんが途切れているから、すいません、なんて軽やかに選んじゃって、気がついたらもうクレープを口にして、頬をほころばせている。私、悪い子。食べ歩きをしながら、おしゃれな赤屋根で飾った移動車両のクレープ屋を遠ざかるとき。ありがとうございました。なんて若い店員さんの声が響いてくる。私はそれをちっとも聞いちゃいない。歩道はちょっぴり甘くなってみんなの顔もほころんだ。それって錯覚かな?クレープ食べたらムースの甘さ、恋も忘れて華やぐ心か。失恋だってケーキの一つも、あれば回復、それが乙女よ。乙女なんてレトロな用法、昭和の香りが漂ってくる。私は風に吹かれる女、どこ行く時も自由気ままさ。そういえば父さんと母さんの出会いも昭和の終わり頃だったことを思い出す。ねえ、父さんといつ知り合ったの?と母さんに尋ねたのは、確か高校受験の頃だっけ。私はてっきり、大学の同級生よとか、職場で知り合ったのとか、帰ってくるものとばかり思っていたのに、いきなり、喫茶店で、なんて答えるものだから、不意にロマンチックに火がついて、いろいろ聞き返したものであった。
たまたまアルバイトをしていた時に、父さんが常連で通うようになって、何でも大学のレポートを仕上げるのにちょうど良い静けさだって。それでいつしか知り合い？
たまたま父さん、お金を忘れてきたことがあって、それであたふた応対しているうちに、ちょっとした顔なじみ。
それで付き合い出したの？
ほら、そんなに聞き正さない。
いいじゃん、教えてよ。
まったく。それでね、挨拶なんかするようになったんだけど、ある時父さん、一緒に映画でも行かないかって、サムを何でもない風に言うのよ。
ふーん、花束とかプレゼントとかで付き合ってくださいとかって、昔はしたんじゃないの？
そんな時代錯誤なこと、ロマン主義の話でしょう。
ロマン主義？
そう。
ロマン主義って、フレデリックなショパンとか、シューマンの頃のことじゃないの？
まあ、そうね。
そんな昔の話かな。
母さんは長いことピアノを習っていたものだから、ロマン主義が身近なのかもしれない。幼い頃は私も彼女の影響を被って、無理やりピアノ教室に通わされていたことすらあったのだ。もっとも今じゃドロップアウト。何しろ平成の女だから、そんなのどかとは付き合ってはいられないのだ。
じゃあ、ももちゃんはお花でも渡されたいの？
なんて母さんが質問するから。
それはそれで引くかも。
さすがにちょっと躊躇する。バラの花束なんか渡されたら、きっと吹き出すに決まっているのだ。そんなこんなで二人は付き合い始めて、一度遠ざかるなどの紆余曲折もあり、すなわち長い年月を経て、ようやく結婚したのだそうだ。残念ながらその紆余曲折は、いまだ詳細を聞き出せないでいる不始末。でもそのおかげで、私は平成の女、見知らぬ昭和に憧れるハイカラさんを気取って、こうしてテクテクお散歩気分に浸れるのだった。ああ、やっぱりいい天気だ。なんて思いながら町屋広場へと向かったら、噴水のしぶくあちら側に、いつの間にやらカナエがベンチに座ってメールなんか打っているのだった。まずいまずい。きっと私に連絡をつけようとしているに違いない。
ごめんごめん。ちょっと安心しすぎちゃった。
なんて駆け寄って、ついでに食べかけクレープの最後を頬張ったら、カナエは目を丸くしながら、遅刻のことなんか早くも忘れてしまい。
ちょっと、一人でクレープなんてあり？
と違う方に球団を開始する。彼女は丸顔で、しかも髪の毛がボーイッシュだから、冗談で目を丸くすると、本当につぶらなクマさんみたいな表情になる。で、クマさんって果たして丸い表情だったっけ？なんて考えているうちに、たちまちカナエに引きずられて、私はまたクレープ屋に舞い戻っていた。店員さんのポカンとした表情がちょっと照れくさい。けれども、一人で見てはおれないものだから、やっぱりチョコレートなんか注文しちゃって、今度はカナエと食べ歩き。ああ、やっぱりおいしいや。
うん？
違う、違う。違うよ、おいしいや。やっぱりおいしいや。の間違いじゃないかしら。
まあいい、まあいい。同じ店舗で歩いていこう。それが私の怠惰の落書き。